小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は動く医療的ケア児に関する新たな障害判定スコアの提言について、埼玉医科大学総合医療センター小児科客員教授田村正則さんにお話しいただきます。
在宅において家族によって人工呼吸管理などの医ケアを施行されている児を医療的ケア児と呼びます。日本では新生児医療の進歩と普及により、新生児死亡率は世界でも最も低い値を維持しています。さらに小児 ICU が地域ごとに設立されるようになり、乳児死亡率も非常に低くなりました。そのようにして、以前は救命できなかったハイリスク児が救命される結果、人工呼吸器などの高度医療ケアを必要としたまま在宅医療に移行する医療的ケア児が急増しています。19歳以下の医療的ケア児は2022年度には2万人を超え、15年前の2倍となりました。その中でも人工呼吸器を必要とする児は5449人と、15年前の10倍以上に急増しています。こうした医療的ケア児の中で、運動機能が高く移動ができる児を動く医療的ケア児と呼びます。埼玉県で我々が調査した結果では、在宅で医療的ケアを日常的に必要とするが、移動ができて知的障害がないか、もしくは軽度な児は、医療的ケア児の 27% を占め、移動はできるが知的障害が中等度以上の児が 8% を占めていました。こうした動く医療的ケア児では、運動能力が高いために、家族が医療的ケアを実施するときにいろいろ抵抗したりして負担が増え、それから人工呼吸器などのデバイスの自己罰感などのリスクも高くなります。しかし従来の障害福祉制度では、移動ができると障害の程度が軽いと判定され、十分な支援を受けられませんでした。そこで彼らの成長を支えるために、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定では、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所を対象とした看護職員加配加算が創設されました。しかしそこで示された基準が現実に合わなかったため、医療的ケア児を受け入れる中小事業の拡充には至りませんでした。そこで我々が厚労省から令和3年の障害福祉サービス等報酬改定に向けて、医ケア児の判定基準確立のための研究の委託を受けました。この研究の目的は、動く医療的ケア児の家族の負担を軽減するために、見守りのスコアを導入して、児の安全を担保しながら適切な障害福祉サービスが受けられる、そういう判定基準を作成することです。研究方法としましては、全国の短期入所施設と、通所支援施設を対象にして、支援体制の現状と課題を明らかにするためにアンケート調査を実施すると同時に、自宅での家族・介護者による動く医療的ケア児のケアがどのような点で大変であるかを、動画映像記録や24時間タイムスタディ記録などの結果を用いて分析するということです。まず、受け入れ施設側の現状と課題です。短期入所の受け入れ施設のアンケート調査は、全国の医療型障害児入所施設、全国肢体不自由児施設運営協議会加盟施設、それから重心施設を中心に、合計250箇所に調査票を郵送して、109施設から回答がありました。そのうち42施設で最近1年間に、動く医療的ケア児者118名の短期入所の受け入れが行われていました。短期入所を受け入れた施設では、半数近くの事例で安全確保のためにスタッフがほぼ24時間1対1で見守るということが必要であったために、 将来をまだ受け入れ続けようという施設はほとんどありませんでした。続いて、全国で538箇所の通所支援事業所にアンケート調査を送付して、そのうち259箇所から回答を得ることができました。動く医療的ケア児を最近見ている施設は138箇所ありました。指示を受けれない動く医療的ケア児が自分自身の人工呼吸器などのデバイスや寝たきりの重症視障害児のデバイスを抜去したりすることを防ぐために、動く医療的ケア児1人に複数の人員が関わっている現状で、医ケア児の受け入れ継続にはサービス報酬の大幅な見直しが必要という、そういう回答ばかりでした。それに並行して、我々が医療的ケア児を見ておられるご家族の実態と課題について調査を3種類いたしました。まず、14家族15名の医療的ケア児の家庭に複数のコマ撮りカメラを設置させていただいて、ケアの実施状況を記録し、その観察記録を分析いたしました。家族がケアをしなくて休める最大連続時間は、動かない児の場合は355時間、約6時間あるのに対して、動く児の場合は最大でも120分と短く、同じ病態でも動く児の家族保護者の負担は非常に大きいということが明らかとなりました。その次に、全国1162名の在宅の医療的ケア児のご家族に、磁気式24時間タイムスタディ記録用紙を送付して、そのうち512名のご家族から回答を得ることができました。動く医療的ケア児でも、特に知的レベルが低くて、医療デバイスの抜去などの危険性を認知できない児では、介護者の医療的ケア時間が非常に長くなり、その一方で、負担度、これは医療的ケア児の負担感と医療的ケアを実施した回数を掛け合わせたものですけど、それも非常に大きくなって、肉体的にも精神的にもストレスが蓄積しているということが明らかとなりました。最後に、寝たきりだった医療的ケア児が動けるようになったという、そういう特殊な事例、84の事例に対して家族介護者にアンケート調査を送りました。79事例で有効な回答を得ることができました。動くようになってからの医療的ケアの負担と寝たきりの状態の頃のケア負担を比較した結果、 83.2% の家族介護者が運動機能の向上に伴って負担が大きくなったとか、ケア負担は全然減っていないという、そういう回答でした。特に6歳未満の群では、児の運動レベルの改善向上に伴い、家族介護者の医療的ケア実施の負担がむしろ増える傾向が明らかとなりました。こうした調査結果をもとに、我々の班会議で協議をして、医療的ケア児の判定スコアの暫定案を作成いたしました。この中では、基本スコアの対象となる移行医に、従来のスコアには入っていないけれども、福祉施設での介護業務負担が大きい5つの移行医を加えて、合計14の移行医ということにいたしました。それから、児の運動機能については、運動ができない、寝たきりということですね。それから、上肢だけが動ける。この場合は、手でデバイスを外す。そういうリスクがあります。それから、移動、歩いたりハイハイをしたり、そういうことをしながら移動ができると、この場合には医療的デバイス全部が抜ける、そういうリスクがあります。その3区分として、見守りスコアを設定して、医療機器を不用意に抜去する可能性が高い場合に算定することとしました。見守りスコアの具体的な値については、抜去時の現状回復の困難さと命の危険の大きさ、それを統合した指標から1点もしくは2点を設定しました。具体的な例としましては、人工呼吸器の見守りスコアとして、人工呼吸器の回路が外れた場合に自発呼吸がないために直ちに対応する必要がある、そういう事例の場合は見守りスコアは高い、高っ って2点を加点する。それから直ちにではないけれどもおおむね15分以内には対応しないと命の危険がさらされる。そういう場合には中として加点は1点、それ以外の場合は定として加点は0点と分離しました。で、このようにして作成した新医療的ケア児判定スコアの暫定案を11の関連学会団体、まあ、具体的には日本小児神経学会とか重症心身障害学会とかそういった学会ですけれども、そこに提示をしましてヒアリングを実施しました。その結果4団体から全面的な同意が得られて、7団体からは基本的な同意の上で部分的な修正を求められました。そうした提言を踏まえて当研究班として医療的ケア判定スコア新案を厚生労働省に提案いたしました。この新判定スコアは令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定に活用されて、当初予定していました日中一時支援事業だけでなく短期入所事業にも適用されることになり、さらにはそれまでは8点以上の医療的ケア児が5人以上いないと看護師の加配加算がつかなかったのが、16点以上とか24点以上の児がいる場合にはそういう8点の子が2人いる、3人いるというふうに見なすというような加配の加算方式も弾力的に運用されることになりました。今後の課題でございますが、残念ながら令和3年度にこの方法が採用された時にはですね、コロナの影響などもありまして福祉施設ではなかなか看護師の確保が困難で、加配がせっかくついたのに看護師を増やすということができない施設が多いということが分かりました。また看護師の側にとりましては福祉施設での経験というのは看護師としてのキャリアアップにつながりにくいということで、なかなか福祉施設を選んでいただかないと、そういう傾向も明らかになりました。
動く医療的ケア児に関する新たな障害判定スコアの提言について、お話は埼玉医科大学総合医療センター小児科客員教授田村正則さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。